だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の御名を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないか。イエスの御名を称える実を捧げようと聖書は導いています。イスラエルで御名を、名前を称えるとは、その方の性質を思い起こして称えることです。私たちを作り、そして救われる方であるイエスを称えましょう。修法の褒め称えよ主イエスを歌います。礼拝堂の方は声に出さず心を表せてください。
教会からの報告です。本日から10月の9、10に行われる48時間連鎖祈祷の申し込みを登録を始めます。ラウンジにボードが置いてありますから、ぜひ書き込んでください。今回も1時間の枠に2人まで入ります。また1人につき2回まで参加できますので、ぜひ自分の良い時間に書いてください。今回はメールでも募集、登録できますから、YouTube 見てる方はぜひメールで、ね、登録するようにしてください。で、ラウンジで書く場合は書き込むときに密にならないように、こうみんなが一斉に行かないように気をつけてください。また同じサインペンを使いますから、書き込んだ後必ず消毒液を置いてありますから、手を消毒するようにしてください。お願いいたします。本日は礼拝後にバプテスマ式を予定していますが、いつもバプテスマの後に直後に歌を歌いますが、皆さんは気持ちは歌って声は出さないようにしてください。聖歌隊員が歌いますので、ついついね、声が出ちゃうといけないので、そのことをちょっと注意してください。以上です。
祈りましょう。どうぞあなたの生活に与えられた感謝を、恵みを感謝して祈ろうじゃありませんか。特に今日はアルゼンチンで宣教活動をしている有原茂宣教師たちのために祈りましょう。5ヶ月ロックダウンでもう閉鎖されてしまってるんです。もし10人以上で教会で集まったら、それで捕まえられてしまい、罰金が課せられてしまうんです。そういう中で伝道してますから、神様の守りがあるように祈ろうじゃありませんか。祈りましょう。 神様、あなたの皆を心から賛美します。今日こうして私たちが礼拝することができることを感謝します。私たちに健康を与えてくださってますから、ありがとうございます。今、世界中で新型コロナウイルスの問題で苦しんでいます。特に宣教師たちが苦しんでいます。アルゼンチンで伝道している有原茂宣教師、月子宣教師を神様、帰り見てください。ロックダウンされ、そして宣教活動ができない中で生活しています。どうぞ神様がアルゼンチンのクリスチャンたち、教会を、また有原宣教師たち、宣教師一人一人を神様が守ってくださるように、その中で神様の福音を伝えることができるように、助けてください。これから私たちは礼拝します。どうぞ私たちの心を開いてください。柔らかにしてくださって、歌を通して語られる神様のメッセージを、また宣教を通して語られるメッセージを、あなたの言葉として受け取ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
どこかで捧げてる小さな祈りに耳を傾けてる。イエスは今幸せを追い求め、さまよう人を優しく見つめている。イエスの眼差し、冷たい雨に濡れ過ぎゆく旅人、一人も気づかずにすれ違う主イエスは人々の
聖書を開きましょう。マルコによる福音書第1章1節からです。新約聖書の51ページ、マルコによる福音書第1章です。一言祈って宣教を始めます。神様、私はこれからマルコによる福音書を宣教します。どうぞ、罪深いものですから、私を憐れんで用いてください。川口義雄ではなく、ひたすらイエス様を指し示すことができるように、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。まず1節から15節までお読みします。これから私は少しずつマルコによる福音書を宣教することにしています。おそらく今年いっぱいこれが続けられると思います。読みます。マルコによる福音書第1章。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書に、見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの道を整えさせるであろう。荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ。その道筋をまっすぐにせよ。と書いてあるように。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えていた。そこでユダヤ全土とエルサレムの全住民とが彼のもとに続々と出て行って、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。このヨハネはラクダの毛衣を身にまとい、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜と食物としていた。彼は述べ伝えて言った。私よりも力のある方が後からおいでになる。私はかがんでその靴の紐を解く値打ちもない。私は水でバプテスマを授けたが、この方は聖霊によってバプテスマを授けになるであろう。その頃イエスはガリラヤのナザレから出てきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられるとすぐ天が裂けて聖霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声があった。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。それからすぐに御霊がイエスを荒野に追いやった。イエスは40日の間、荒野にいて、サタンの試みに遭われた。そして獣もそこにいたが、御使いたちはイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。マルコによる福音書は、4つの福音書の中で一番短い福音書です。降誕の場面が全く描かれてないです。マタイは博士の礼拝が描かれてます。また、ルカには羊飼いたちの礼拝が描かれてます。でも、マルコはどうでしょうか？一切書かれてないですね。だから私は子供の時からマルコによる福音書は興味がなかったです。でもそれは私だけではないんです。世界中の神学者は、この短い福音書に重要であると考えませんでした。ところが19世紀になった時に、実はマルコによる福音書はこの4つの福音書の中で一番先に書かれたということが分かって、一番古いものであること、そしてそれは重要なことだから分かったんです。けれども私は、マルコによる福音書の著者に注目します。マルコっていうのはどういう人だったんでしょうか。マルコはイエス様の弟子ではないんです。マルコのことについて書いたのは、使徒行伝の12章の12節です。12章の12節、マルコと呼ばれているヨハネ とあります。マルコ、ヨハネ、二つの名前を持ってました。マルコはローマ風の名前。そしてヨハネはヘブルの名前です。けれども、この十二章の十二節は、マルコについて書いてんじゃないんです。マルコの母親、マリアという母親について書きました。マリアという母親は、すごく信仰深い、女性だったんです。そして、家を解放して、初代教会のために奉仕しました。本当に良い奉仕をしたんです。ですから、マルコはどうしたかっていうと、13章の5節、使徒行伝の13章の5節をお持ちの方は見てください。新約聖書202ページです。第1回伝道旅行、初めての伝道旅行がパウロとバルナバで始められます。その時、パウロとバルナバの助手として、初代教会の中のたった一人、それはマルコが選ばれて、出発します。ですから、期待の星として出発したんです。それは、マルコが良い働きをしたからじゃなくて、どこまでも母親マリアの信頼からそれが選ばれたようです。ところがなんと13章の5節でそのように出発するんですけど、13節でもうすぐにマルコは脱落してしまって、一人エルサレムに帰ってしまいました。大切な伝道旅行なんですけども、自分だけ勝手にパウロとバルナバを置いて帰ってしまうということが起こったんです。なぜ帰ったのかわかりません。ある聖書学者はこの時、マリアの体調が悪くなったんだって言いますけど、一切聖書には書いてありません。このことは大きな問題になります。第二次伝道旅行に行く時に、パウロはそんな情けない奴は連れて行かないと言うんです。けれどもバルナバは連れて行こうとします。二人の間で激論となって、その結果二人は決別するんです。パウロとバルナバっていうのは本当に素晴らしいパートナーだったんです。素晴らしい組み合わせだったんです。大体パウロはバルナバが取りなして、特別に取りなして伝道者となったのに、けれどもこの時に決裂してしまうんです。そしてパウロはシラスをパートナーとして連れて伝道し、バルナバはマルコを連れて伝道します。もうここで、マルコという男は終わりになってもおかしくなかったんです。ところが、パウロは晩年になってマルコについて、とても不思議なことを言うんですね。聖書をお持ちの方は、テモテ第二の手紙の4章11節を開いてください。新約聖書336ページです。パウロは驚くべきことです。あんな情けない奴はダメだと言ったんです。そして、どこまでも信頼していたバルナバとそこで別れるってまで、マルコを追い出したんですけども、パウロはこう言ってます。マルコを連れて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。マルコはかつて母親の力によって、あれほど期待されたのに、その期待を裏切りました。けれども、そのマルコが、忠実な働きによって変えられたんです。そして、パウロがあれほど、彼は私の務めに役に立つんだ。ぜひ連れてきてくれ。あいつなんか一緒に行くのは嫌だと言った、パウロがこのように変えられます。何があったんでしょうか。で、その変えられたマルコが、このマルコによる福音書を書いたということです。マタイによる福音書、マルコ、ルカの福音書はそれぞれ特色を持っています。マタイという弟子は、ユダヤ人を対象にして福音書を書きました。ユダヤ人は、系図が大好きです。ですから、マタイはユダヤ人にわかるように、アブラハムからイエスに至る系図を載せています。ルカは医者でした。ですから、ルカは福音書では イエスの人間性を詳しく描いています。それに対してマルコは、ローマのクリスチャンたちに、キリストの弟子としての生き方を教えようとしたのです。ですから彼は、ユダヤ人を対象とした文章ではなく、ローマ人を対象とした文章を書きました。ローマ人は、イエスの行動に興味があります。ですからマルコは非常にテンポよくイエスについて書いています。すぐにとか、すぐ、あるいはちょうどその時、たちまちとあります。どうぞあなたも聖書を読むときにマルコによる福音書でそこを注目してください。マルコによる福音書は、マルコによる福音書は失敗し、脱落を経験したマルコがローマのクリスチャンに失敗してもキリストの弟子としてどうしても伝えたいこととして書いたんです。何を伝えたかったのでしょう。マルコが最も伝えたいと思ったことが福音書の冒頭にあります。神の子、イエス・キリストの福音。彼はイエス・キリストの福音を伝えたかったんです。マルコによる福音書の最後を見てみましょう。16章、20節にこうあります。弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主も彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、その確かなことをお示しになった。マルコは徹底して、福音から始まって福音に終わってるんです。私たちはキリストの弟子として失敗することもあります。あるいは脱落することもあるかもしれません。けれども、イエス・キリストの福音を信じて、それを伝えるなら、主が共に働いてくださるということです。神の子、イエス・キリストの福音というメッセージは、ですから、この福音書全体を貫いています。さて、マルコによる福音書の特徴の一つは、目撃者の証言を大切にしています。非常に生き生きと生々しくその目撃証言を書いているんです。最初の目撃証言は、バプテスマのヨハネについての証言です。ヨハネは荒野に現れ、罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えています。この時代、旧約聖書の最後の福音預言者マラキが死んでから300年経ってました。300年空白だったんです。300年間預言者が消えてもう預言者は起きないのか。救い主メシアはいつ来るのかと人々が思っていた時に、荒野にヨハネが現れたんです。ヨハネは、ラクダの毛衣を身にまとい、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜とを食べて食物としていました。ラクダの毛衣もイナゴと野蜜も当時荒野での生活では普通に用いられていました。何よりもそれは、かつての大預言者エリアを思い起こさせたのです。エリアはまさに荒野で、川の衣服を着、イナゴを食べて生活していました。ヨハネが現れることは、マラキ書3章1節に書かれています。旧約聖書の1325ページ、マラキ書3章1節です。見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。また、イザヤ書の40章の3節、旧約聖書の996ページ、イザヤ書の40章の3節にも予言があります。呼ばある声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために、王子をまっすぐにせよ。ヨハネが現れる数百年前から、聖書はメシアのために備える人々が、人物が、荒野に現れることを語っていたのです。ヨハネのことは旧約聖書の時代から予言されていました。ヨハネは悔い改めのバプテスマを人々に求めました。当時のユダヤ人は 自分たちは悔い改めは必要ないと考えていました。必要なのは汚れた異邦人である。ですから異邦人が解消するとき、ユダヤ教に改宗するときに三つのことをしなければならないと考えたんです。第一に割礼です。割礼は契約の民の印だったんです。第二に犠牲を捧げること。犠牲を捧げることによって異邦人としての罪を贖うことができると考えました。三つ目は何でしょうか？三つ目がバプテスマです。それは過去の生涯のすべての汚れ、罪から清められることを象徴するものだったんです。ところがヨハネは違いました。ヨハネは異邦人だけではなく、ユダヤ人も悔い改めてバプテスマを受けることを訴えました。信仰告白してバプテスマを受けることを教えたんです。300年の空白を生きていた人々は、悔い改めようとヨハネのもとへ集まってきました。驚くべきことですよ。私はびっくりしました。ユダヤの全土とエルサレムの全住民とかです。葛飾区の全住民って言ったらどうですか？あなたは考えられますか？人口少なくとも40万いますね。そのうち男性だけだとしても20万人。20万人、10万人の人がヨルダン川、もう荒野に向かってゾロゾロ来るってどんなことでしょうか？大変なことが起こったんです。それに、ユダヤ全土とありますから、それ以上に多くの人がバプテスマのヨハネのところへ来たんです。なぜでしょうか？それはユダヤ人が、自分はユダヤ人だけども、自分は罪がある。自分は悔い改めなければならないってことを自覚したんです。ヨハネはさらに、自分の後に救い主メシアが来られる。そのことを語りました。メシアは自分よりも力ある方。そして自分はメシアの靴の紐を解く資格もない。靴の紐を解くのはその当時は奴隷でしたから、奴隷以下の、メシアの前では奴隷以下の人間であると語ったんです。そのことがユダヤ人にとっては驚きでした。けれどもユダヤ人たちは罪を認識し、続々とヨハネのもとへ集まってきました。ところが、そこにメシアであるイエスが来て、バプテスマを受けるように申し出ます。ヨハネは、自分は水で行うバプテスマをしているが、メシアは聖霊によってバプテスマを授けるのだと語っています。ヨハネはイエスを見て、この方こそ、メシアだということを悟りました。イエスはそれでもバプテスマを受けたいと申し出ます。バプテスマと言いますけれども、それは水に浸す、沈めるということを意味します。イスラエルでは青い染料の中に白布を沈めて、布を青い色に染めるということをするんです。そのように、自分が白いの、自分は罪人だけども、イエス・キリストの中に入って、自分とイエスが一体になるということを意味しているんです。イエスは自分は人間として神の子であるけども、自分も人間の一員として、このバプテスマを受けてくださいました。それだけではありません。イエス様は人間のしもべとなって、バプテスマを受けるということを表してくださったんです。さらに、イエス様は、バプテスマは言ってるのは律法ですね。この旧約聖書の律法に自分も従うという証をしたんです。イエスが自ら上がると、天から聖霊が鳩のように下ってきます。ヨハネはこの時、聖霊なる神の姿を目撃します。ですからイエスの交渉外の初めに、ヨハネは父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊様という三位一体の姿を目撃するんです。とてもそれは素晴らしい、ヨハネにとっては最高の体験だったんです。天から声がします。これは私の愛する子、 私の心にかなうものである。この声は聖書はバットコールと言います。そして父なる神の直接的な声、言葉として、聖書の中で、新約聖書の中で3回だけ、イエス様の生涯の中で3回だけ出るんです。その声がこのバプテスマの時にしたんです。この時からイエスのメシアとしての歩みが始まります。そして15節に最初のメッセージが記されています。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。三つのメッセージですね。時は満ちた。救いの計画の時がいよいよ来たと言うんです。神はこの時、救いの技をいよいよ完成させようとしておられます。時という時に、ギリシャ語では二つの言葉があるんです。一つは、クロノスと言います。私たちもよくクロノメーターと言います。それは時計と表します。そう、物理的な時のことを聖書はクロノスと言うんです。もう一つは、カイロス。これはクロノスではないです。全く違う。人間が考える時ではない。神の時です。そして、ここで言われている時が満ちたという、この時はカイロスです。神の定めた救いの計画の時がいよいよ近づいたことを表現しています。時は満ちた。神の国は近づいた。これはどんな意味を持っているんでしょうか。私たちの救い主が近くまで来ておられるということです。私たちが神に、私たちが救いに近づくんじゃないです。神の方が、救い主の方があなたに近づいてるんだということをイエス様は言いました。人間は救いに近づこうとしてきました。けれども、近づくことができませんでした。救い主の方が私たちに近づいてきてくださったんです。この箇所は日本の時世、時の概念にはない、ギリシャ語の概念で、未来、官僚という時世で書かれています。神の国、救いはイエスの到来によってこの時世に来ました。そして2000年経ちました。けれども2000年経った今も救いは来ているんです。未来官僚とはそういうことです。でもまだきつくしたんじゃないんです。この救いはいつまでもあるのではなくて、イエスの再臨の時に完全に完成するんです。その時まで私たちは悔い改めて福音を信じることによって救いを受け取ることができるんです。ですからこの言葉は2000年経った私たちにもあなたにも語られている言葉です。私たちも救い主の到来、十字架と復活を感謝して毎日罪を悔い改め自分の人生をイエスに向けて歩むことが必要です。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。悔い改めとは何でしょうか。ギリシャ語でメタノイアと言いますけど、メタノイアということは、心を変えるということを意味します。方向を変えるんです。罪の結果についてくよくよと後悔するのではありません。罪そのものを自覚します。そしてあなたの人生の方向を変えるんです。方向を転換するんです。Uターンする。今までは自分の川口よしおの方向でした。けれども Uターンして神様に向かって生き始めるということです。これ以上、自分の力で救いに近づくのではなく、自分の生きる方向を神に向けて、神の与えてくださった救い主を信じることです。マルコは、ローマのクリスチャンたちに、あなたたちは神に信頼し、生きる方向を神に向けて、ひたすら福音を信じることだと教えたかったんです。時は満ちたのです。ローマのクリスチャンはこれから迫害を受けますが、 神の救いの計画はもう完成に近づいたのです。神の国は近づいたのです。福音の始めです。そしてこの福音はマルコによる福音書全体を貫いています。マルコによる福音書16章15節には全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えようとあります。ですから福音に希望を持って生きることをマルコは伝えようとしました。そして悔い改めることです。ローマのクリスチャンももしかしたら失敗を経験するかもしれない。けれどもその時、自分の生きる方向をイエスに向き直し、生きるべきことを教えました。マルコも弟子として大きな失敗をしました。けれどももう一度生きる方向をイエスに向き直した時に、新しい力が与えられたことを彼は思い出したんです。2000年経ちました。そしてこれを読む私たちにも今日イエスの宣教は語られています。私たちの時代にも神の時は満ちたんです。あなたのためにも救いの時は神が満たしてくださいました。私たちも悔い改めて福音を信じるのです。自分中心に歩む道ではなく、神の方向に向きを変えて進むんです。私はクリスチャンですと言うかもしれません。でも私たちは知らないうちにクリスチャンですけど、自分の道に進んでいくんじゃないですか。私はこう考えるんだ。私はこれが道なんだと決めつけていくんじゃないでしょうか。そうじゃないんですね。私たちも毎日向きを変えて、イエス様に向かって、神に向かって歩みを進めていくんです。これは一度限りの行動ではありません。毎日毎日、罪を悔い改め、生きる向きを神に向ける生き方をするんです。あなたがクリスチャンになって何年経とうとも、今日も自分の罪を悔い改めましょう。自分の生きる道の方向をもう一度神の方向に修正して歩もうではありませんか。お祈りします。神様、感謝します。私たちは失敗の多いものです。マルコは失敗しましたけれども、私はマルコ以上に失敗するものです。どうぞ憐れんでください。自分の力に頼って、自分の能力に頼って、自分の実績に頼って歩むものですから、今日、もう一度方向を神様に向けて、方向を転換します。どうぞ、この私を憐れんでくださいますように、そして、悔い改めて、福音を信じて進むことができるように助けてください。新型コロナウイルスのために、日本の国も世界中も計画が狂ってしまいました。私たちの計画も狂ってしまいました。けれども、それでも神様は生きておられますから、この神様に私が方向を向けて向き直って進むことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。